その10章の5節から10節までのところから語る予定だったんですけれども、8節まででもう十分だなと判断いたしまして、少し短くしましたけれども、5節から8節までのところで天の御国が近づいたという題で説教を語りしたいと思います。先週はイエス様が十二弟子を選ばれた場面、そして十二使徒として使わされようとしている、そのような場面を共に学びました。イエス様はこの12人の弟子たちを使わす際にどんな具体的な指示を与えられたでしょうか。弟子たちは使わされたところでどのような務めを果たすべきだったでしょうか。私たちもイエス様の権威のもと、それぞれのところに使わされています。そこで私たちは何をしたらいいのでしょうか。どのような務めが与えられているのでしょうか。本日のメッセージに早速耳を傾けていきたいと思います。イエス様は十二弟子を使わされる際にこのように命じられたと5節6節に記されてあります。お読みいたします。イエスはこの十二人を使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい、とこのようにまず命じられました。イエス様は異邦人の道に行ってはならない、サマリア人の町に入ってもならない、そうではなくてイスラエルの家の失われた羊たち、つまりユダヤ人のところに行きなさいと命じられたということがわかります。とても興味深い命令ではないかと思います。当時のユダヤ人たちは異邦人たちやサマリア人と呼ばれる人たちを嫌っていました。宗教的に汚れた人々であるとみなし、彼らと付き合いをするということはほとんどありませんでした。ですからこの時のイエス様の命令は当時のユダヤ人たちの常識にそのまま当てはまるように感じる命令だったと思います。その命令を聞いた弟子たちも当然のこととして受け止めたのではないかと考えられます。イエス様も異邦人やサマリア人たちを嫌っていたのでしょうか。そうではないということが福音書全体を読んでいると分かることであります。イエス様は異邦人の百人隊長の信仰を見て、私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありませんと高く評価してくださった時がありました。あるいはツロフェニキアの女の信仰を見て、その女性の信仰を高く評価されたということがありました。またサマリア人の女性とも井戸のそばで親しく語られて、そこで御業をなされたということもありました。そして良きサマリア人の話を弟子たちに教えてくださったということもありました。イエス様はユダヤ人とそれ以外の人々、異邦人とを区別される方ではありません。いずれパウロという人が選ばれて、異邦人に対する宣教が本格的に始まっていく時が来ます。でも今はまだその時ではありませんでした。今はユダヤの民に福音を伝えるべき時でありました。神様のご計画には順番があるということを私たちは教えられるのではないかと思います。私たちがここで注目しなければならないことは、この時のイエス様にとってユダヤの民は失われた羊たちに見えていたということであります。イエス様はここで6節でこういうふうに言われました。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい、とこのように命じておられます。これはユダヤ人たちのところに行きなさいという意味なんですけれども、でもその彼らがイエス様には 失われた羊たちに見えていたということがわかります。失われた羊たちというのは迷子になった羊たちという意味です。羊は本来羊飼いのそばにいなければならない存在です。それなのに羊飼いの元から離れてしまいました。本来選びの民として神様からの特別な祝福を受けていなければならないはずのこのイスラエルの民が神様の元から離れさまよい苦しんでいる、その状態に対してイエス様がとても心を痛めておられるということがわかる表現だと思います。この言葉はマタイの9章36節の言葉と対応しております。イエス様は群衆を見て、彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れている姿を見て憐れまれたとそこに記されてあります。これはそのような群衆たちを見てイエス様が本当に心を深く痛められたということを表しています。そのイエス様の強い思いがこの箇所にも込められているということを私たち覚えたいと思います。私たちの周りにも失われた羊たちがたくさんいるんではないかなと思いますね。本来羊飼いであられる方のすぐそばにいなければならないのに、羊飼いの元から勝手に離れてしまって、この世にあって自分が生かされている意味や目的を見失い、弱り果て疲れてしまっている失われた羊たちがいるんではないでしょうか。私たちはそのような羊たちの痛みにどれだけ心を痛めているだろうか、そんなことを考えさせられる言葉ではないかと思います。イエス様はルカの福音書の19章10節にいて、ご自分がこの世に来られた目的について教えておられる言葉があります。それはこういう言葉です。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ってそういうふうにイエス様は自分で自分のことを話しておられます。イエス様がこの世に来られた目的は失われたものを探して救うために来た、そのためにイエス様は来られたんだと聖書は教えてるんですね。イエス様がこの世に来てくださった目的はもちろん私たちの救いのためですね。私たちが救われるためです。でも私たちが救われる前に失われたものを探すというお働きが必要だったということがわかるんです。失われた羊たちは自動的に救われるわけではないんですね。救われるためには誰かが探し出し、誰かが見つけなければいけないんです。探し出され見つけ出されたからこそ羊は羊飼いのもとに帰ることができる、そのためにイエス様いらっしゃったということをご自分でもお話ししておられます。私たちも失われた羊たちのところに使わされているのではないでしょうか。失われた魂が本当に見つけ出され、本来の羊飼いのもと、本来彼らがいるべき場所に戻ることができるように探し出し求め続け祈り続ける、そのような働きが私たちに求められているのではないかと思うんですね。そのような自覚をいただいて私たちも失われた羊たちのところに使わされていくものでありたいと思います。さてそのような自覚を与えられて私たちは使わされていきますけれども、それではその使わされたところで何をしたらいいでしょうか。そのことを次に考えていきたいと思います。そこでどんな務めが与えられているでしょうか。イエス様は続けて7節でこのように命じられました。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。 の御国が近づいたと述べ伝えなさい。これがイエス様から弟子たちに与えられた務めでした。天の御国が近づいたと述べ伝えること、つまり御国の到来を宣言すること、それが弟子たちに与えられた務めであったということであります。天の御国はイエス様によってもたらされました。しかもその御国は空想的観念的なファンタジーではありません。バーチャル上に広がる仮想の世界でもありません。このように確かに実在する世界です。イエス様によってもたらされた新しい国です。しかもそれは目に見える形でもたらされたということであります。8節の御言葉もお読みいたします。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵された者を清め、悪霊どもを追い出しなさい、あなた方はただで受けたのですからただで与えなさい、このように記され教えられていますけれども、そのイエス様によってもたらされた御国の中でどのようなことが起こるんでしょうか。何がそこで見られるんでしょうか。まず病人が癒されます。死人が生き返ります。サラートに侵された者が清められます。悪霊どもが追い出されます。そのようなことが起こるんだよということがわかるんですね。でこの8節の御言葉は今まで私たちが順番に学んできましたマタイの福音書の8章と9章のまとめになっている言葉であるということがわかります。私たちは今まで8章9章と順番に学んできました。そこでイエス様によってなされた御業について注目をしてきました。イエス様来られて、イエス様はそこで何をしてくださったんでしょうか。病人の病を癒してくださいました。イエス様は死人を生き返らせてくださいました。イエス様はサラートに侵された者の罪を清めてくださいました。イエス様は悪霊どもを追い出されました。そのようなイエス様の姿を私たちは順番に8章9章と学んできました。そのようなイエス様の姿が実は天の御国がこの世に来たことの印であるということ、旧約聖書にて予言されていたメシアがやってきて、そのメシアによって御国がやってきたということの宣言であるということをマタイはこのところに書き留めているわけであります。この御国を述べ伝えること、御国がやってきたということを宣言すること、それが弟子たちに与えられた務めであるし、また今私たちに与えられている務めであるということを覚えたいと思います。この2年間振り返りますと、コロナの流行がずっと続いていて、この後もいつまで続くのかなと心配になる状況かなと思います。あるいは自然災害があちこちで起こったり、最近は特に戦争の噂を聞くようにもなりました。イエス様はマタイの福音書の24章で世の終わりの印について教えている、予言している箇所があります。そこを読むと、世の終わりには戦争の噂を聞き、あちこちで飢餓や地震が起こり、偽予言者が現れて人々を惑わし、人々の愛が冷えていくとそこに予言されております。まさに今の時代はイエス様が予言された終わりの日の様相を見せているということに気づかされる。本当に終わりの時が近づいているんだと思います。私たちは目を覚ましていなければいけない。なぜならばその時、神の裁きの時だからですね。ですから私たちは本当に目を覚ましていなければいけないと思います。でも私たちもう一つのことも覚えたいと思います。同時にそれは御国が完成する時です。イエス様も終わりの日の予言の中で、この時にですね、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられ、全ての民族に証しされるということを予言しておられます。その日は御国の完成する日です。御国はイエス様の到来によってもたらされました。御国はもうすでに始まっています。でもまだ完成してないんですね。今まだ成長の過程です。やがて完成する時が来る。そのような状態をイエス様は、天の御国が近づいたと という言葉で表しております。私たちはやがて来る裁きの時を強調して伝道するというそういう方法もあるかもしれませんね。半分脅しのような感じで裁きが迫っていると言ってですね、伝道するということもできるかもしれませんけども、イエス様が私たちに教えてくださった伝道の方法は違うかなと思いますね。やがて来る裁きではなくて、今もうすでに来ている御国を伝えるようにとイエス様はここに弟子たちに教えているのではないでしょうか。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさいと私たちにも命じておられるのではないでしょうか。今もうすでに来ていますね。もう今この地上にあります。私たちは今この御国の中に生かされています。その御国を伝えるということ、ここに御国があるよと宣言すること、それが私たちに与えられている務めなんだということ、そのような自覚を持って私たちそれぞれのところに使わされていくものでありたいと思います。それでは最後に、私たちはどのような方法を持ってこの御国を宣言することができるんでしょうか。イエス・キリストを中心とした素晴らしい世界がやってきている、そのことをどのように伝えれば人々は分かってもらえるんでしょうか。そのことを最後に考えて終わりにしたいと思います。それは御国の民とされた私たちの生き方を通して表されていくということであります。この御国でどんなことが経験されていくんでしょうか。もう一度8節を読んでみたいと思います。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい、あなた方はタダで受けたのですからタダで与えなさいと、このように御国の姿ってなここに書かれてありますけれども、一体私たちは御国の民としてその中で何を経験するんでしょうか。まず第一に病の癒しを経験します。私もこの1週間病の癒しを経験しました。本当に主が癒してくださったっていうことを経験しました。信仰がなければただ元気になったで終わりだと思うんですよね。でも私たちは神様を信じていますから、主が癒してくださったと感謝することができます。御国のためにはいつでも感謝があります。そして今元気であったとしても、やがて私たちは死ぬんですね。いつか死の時が来ます。でも私たちはそれで終わりではないということを知っています。復活のイエス様の命を与えられていますので、いずれ生き返るという希望を持っています。その希望に生かされています。あるいは私たちはクリスチャンではあるけれども罪人であります。罪人、罪を犯しますね。時々嘘をついてしまったり、人を裁いてしまったり、人を傷つけてしまったりって、そういうことがあります。でも私たちはイエス様とのつながりが与えられていることのゆえに罪が許されるし、さらに清められていきます。罪が清められていくという恵みを体験します。そしてこの世においては戦いが絶えずあります。特にこの世を支配しているサタンと呼ばれるこの霊的な力との戦いにいつもさらされている。でも主にあって私たちはそのような戦いにも勝利することができる、そのような恵みを私たち日々与えられ、この中に生かされている、その御国の民として生きるその生き方の姿を通して、ここに御国があります、御国はこんなに素晴らしい国ですと宣言することができるのではないでしょうか。そのような宣言を通して、この御国は確かにこの世に明かしされていくということを私たちは覚えるものでありたいと思います。私たちがどんなに口でイエス様信じています、イエス様素晴らしいですと告白してもですね、生き方にそれが伴ってなければあまり伝わらないかなと思うんですね。そうですかってそれで終わってしまうかなと思いますね。御国の民とされたはず、救われたはずの私たちがもう変わらずに救われる前のような生き方をしているとするならば、この世の生き方に従って生きているとするならば、それは全く 通用しないんではないかなと思いますね。全く伝わっていかないんではないかなと思いますね。ですからまず私たちがこの御国の恵みを、素晴らしさを体験するものでありたい、その中に生かされることを喜びとするものでありたい、病の癒しを経験し、イエス・キリストの復活の命に生かされ、罪を清められ、サタンに勝利するという恵みを豊かに味わうことを通して、私たちはこの御国を宣言するものでありたいと思います。さらに御国のために特徴的に表されるもう一つの生き方、特徴があります。御国のために顕著に見られる姿があります。それはただで与えるという姿であります。私たち今まで基本的には受けることばかり考えてきたのかなと思うんですね。何か利益を得ること、儲けること、獲得すること、蓄えること、そして愛されること、そういうことばかり求めてきて、その願望が満たされないとすぐに不満をこぼしたり、あるいは人を裁いたりっていう、そういう生き方をしてきたのかなと思うんですね。ところが私たちイエス様と出会って変わりました。私たちはただで与える人に変えられました。どうして変えられたんですか？それはただで受けたからです。イエス様はこの8節の最後のところでこういうふうに教えてますね。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさいって、このように弟子たちに教えています。私たちはイエス様と出会ってただで受けたんですね。罪人であるはずの私たちが罪の許し、イエス・キリストによる救い、神の子供としての特権、復活の命、そして主と共に歩む人生の喜び、これはもうただで与えられた恵みですよね。ただで受けた人はただで与える人に変えられます。愛される人から愛する人に変えられます。それは私たちがただ無条件にイエス様から愛されたことの結果です。それは恵みの力です。それはイエス様と出会った御国の民にしか見られない特徴ではないでしょうか。御国の民にはっきりと見られる生き方ではないでしょうか。そのような私たちの姿を通して御国は確かに明かしされます。そのような姿を通して御国が確かにここにあると宣言されます。ですから私たちはぜひこの恵みを本当に豊かに味わいながら、ただで与えるものとして生かされていくものでありたいと思います。聖縁教会の歴史をいろいろと調べていますけれども、過去を振り返るときに、聖縁教会は実に多くの宣教師の先生たちに助けられてきたということが分かります。特に宣教会が始まったばかりの頃、最初の初期の頃にですね、本当にたくさんの宣教師の先生方が宣教会助けてくださったんだなということを記録を通して確認することができますし、横田姉妹や吉田夫妻のお話を通しても教えられることがあります。なんといっても光遠先生という先生が最初、小林京子先生、郡司光子先生の本当に良き助け手だったと思います。そして光遠先生のつながりでしょうか、カリコ先生、マックフェル先生、ブルック先生といろんな名前が出てきますね。そしてローウェン先生、トリーベル先生、いろんなの宣教師の先生方の名前を確認することができます。でいろんな先生方が助けてくださったんだなということが分かるんですけど、私こう記録見ていてですね、とりわけブルック先生という先生がとても長い間宣教会を助けてくださったということが分かりまして、このブルック先生ってどこのブルック先生なのかなということで調べたんですね。そしたらこのブルック先生は朝霞市にあります朝霞聖書教会という教会を開拓されたデビッド・ブルック先生であることが分かりました。そしてこの朝霞聖書教会で今牧師をしておられるのは田村正史先生といいまして、何年か前に聖縁教会にお呼びをして 先生から旧約聖書を教えていただいたことがあるんですね。皆さん覚えておられるかなと思うんですけれども、そしてこの田村先生は進学校の先生でして、私いつも火曜日に行くと必ずお会いする先生です。それで田村先生にブルック先生のことを聞いてみたらですね、そうですそうですと、浅香聖書教会を開拓してくださった先生ですということを教えていただいて、そしてその次の週にですね、田村先生から本をいただきました。このブルック先生ご夫妻が自分で書いた自叙伝ですね、身に余る恵みという本を書いてらっしゃったんですね。その本をいただきました。でこれ私ずっと読んできたんですけれども、いろんなこと分かりました。やっぱりブルック先生はコーウィン先生のもう昔からのお仲間で、コーウィン先生が群馬県で伝道していた時の協力者、特に伊勢崎の教会を開拓された時に当時まだ信徒だった小林京子先生との出会いももうそこでしっかり与えられていたということが分かってですね、そのような先生方の豊かなつながりの中で聖教会をずっとこう支えてくださっていたんだなということが分かってきたんですね。それでいろんなことを教えられました。で私はこの先生の本を読んで思いました。私たちもう少し宣教師の書かれた、手記とか自叙伝とか伝記とかそういうものを読んだ方がいいかなと思ったんですね。どうしてかっていうと、私たち宣教師のことを本当に知らないと思いますね。知ってることって本当に限られていて、私たちの教会助けてくれたとかお世話になったとか奉仕してくださったとかそういうことはよくわかると思うんですけれども、宣教師の先生方がどのような決断をして日本まで来てくださったか、そこでどんな犠牲があったのか、日本に来てどんな苦労があったのかということを私たちはあまり知らない。でもそういうことが分かってくると、あ、本当にこんな犠牲を払って私たちのところに来てくださって私たちに仕えてくださったということが見えてくる。そうすると宣教師の先生方に対する感謝が深まるんですよね。そして本当にここに御国が届けられたことがどんなに恵みか、どんなにありがたいことかということがこう分かるんです。ですからもっともっと私たちは宣教師の先生から教えていただかないといけないなということを今回思いましたけれども、ブルック先生だけではないと思いますね。ローウェン先生もそうだったと思います。本当に宣教師の先生方はどうして母国での快適な生活を捨てて、そして日本にまでやってきて、もう日本語本当に難しいんですね。私たちはもう当たり前のように喋ってますけど、外国の方が日本語を勉強するというのは本当に大変なことです。そのような苦労を経て、また日本の生活習慣に自らを合わせるような努力をなされて、子どもの教育のこととかいろんなことを悩みながら、それまでの犠牲をして、どうして私たちに仕えてくださったのか、そのことを考えるときに、このブルク先生の本のタイトルが本当によく表していると思いますね。身に余る恵みってこの題がついてますけれども、先生方は本当にこのただで与えられた、もう身に余る恵みを神様からただで与えられた、豊かに与えられた、だからただで与えたい、その思いでこの国に来てくださって、この飯能にまで来てくださって、私たちに仕えてくださったということ、その恵みが分かるときに、あ、本当にここに御国が届けられた、これがどんなにありがたいことか、私たちは本当に感謝の気持ちでいっぱいになるんじゃないかなというふうに思いますね。誰かがここに御国を届けてくれなければ、私たちは御国知ることなかったんですね。誰かが犠牲を払ってここに来てくださったからこそ、私たちは今イエス様を知ることができたんですね。イエス様と共に歩む人生を味わうことができるのは、誰かがここに来てくれたから。そのようにして届けられた御国、今私たちそれを知ってます、生かされています、その恵みの中に生きてますね。それを知った者として、今度は私たちがこの御国を誰かに届ける務めが与えられているのではないでしょうか。ここに御国がありますよと本当に喜びを持って宣言する務めが私たちに与えられているのではないでしょうか。それがここに教会が存在している目的ではないかと思うんですよね。私たちただで与えられましたね。ただで与えられたものとして、本当にただで与える、そのような生き方を通して御国がここにあることを力強く述べ伝えていくものでありたいと思います。そのようにして私たちも祈り励んでいきたいと思います。お祈りをいたします。 愛する神様、御国が私たちのもとに届けられた恵みを覚えてありがとうございます。病の癒しがあり、また死に対する勝利があり、罪が清められ、また悪霊に対する勝利がもたらされ、そのような恵みの中に私たちが生かされている恵みを覚えてありがとうございます。どうぞその恵みを日々体験しながら、ここに御国があります、御国が来ました、そのことを人々に伝える、述べ伝えることができるように、どうか私たちを励ましてください、用いてください、力づけてください。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。